不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。6月13日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。そう、先週言おうと思ってたことがあって言えてなかったんですけど、声を大にしています。嵐の皆さん、お帰りなさい。知ってる方も多いと思いますがね、国民的スーパーアイドル、活動休止中だった嵐の皆さんが復活決定しましたね。まあ復活とともにちょっと活動終了という報道がありましたが、1年後の2026年5月末をもって活動終了と報道されましたが、来年の春にライブツアーが行われるそうです。ね、あの全然ね、こう間接的ではあるので、僕もただモノマネをさせていただいている身ではとてもとても嬉しいニュースが、5月の、ね、中旬ぐらいに舞い降りてきました。さあここからです。来年の5月末までいろんなお仕事が来ることを願っております。まあ準備しなきゃいけないんですけどね、僕もね。そうです。ただ今はちょっと新宿の、そっくり館キサラでも活動させていただいておりますが、モノマネタレントの先輩方も、もう今しかないから頑張れよ、ちゃんと準備しておくんだぞって言っていただけて、はい、まあそんなねこともありますので、皆さん今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、嵐さんのね、嬉しいと悲しいというね、まあ、両方さんの、ね、発表でしたけどね。
そうです ね。
でもまだ筋が通ってるなと思いました。やっぱ期間とかも考えて、
あ、うん、いやそうなんですよ。まあなんかね、そのいろんな声はあると思うんですが、うん、僕もずっと活動をこう見させてきてきた中で、
ね、そうですよね。
やっぱその活動休止までの期間もちゃんと、もう1年以上前から、
はいはい、そうですよね。
そう、あの活動休止します、うん、それまでの間頑張りますみたいな、
うん、
ファンの方を一番に考えているところは本当に素晴らしいなって、
うん、そうですよね。そう思うんですよ。筋通ってるなと思いましたよ、
はい。
うん、まあ、でもね、あのだからなんかピュアな話で親君も話してるなと思ったら、お仕事くださいみたいな感じで最後そっちかと思ったんですけど、
ええ、必死です。
まあでもあの正直で気持ちいいです。
必死ですよ、はい。もう藤沢のどこ あのイベント会場でモノマネ嵐をやろうかって今から考えてます。
ぜひ実現していただきたいですね。テラスモールとか、あとはあのサンパール広場とか。
そうですね、ね、そう、あ、そうそうそう、はい。だからエリアマネジメントの方もそうですし、カジ、うん、さんなんかコネクションありますね。こんなのラジオで話すかと。
いやでもね、いいと思います。本当それぜひ実現させましょう。
そうですね、ちょっと、ね、どこからできたらいいのかなって、本当に、うん、そう時期が今なので、うん、今しかないでしょう、今でしょう、
ね、ちょっと頑張ってください本当。
はい、
はい、
ちょっと社長も応援しててください。
はい、楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます。さあ、大家と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて、どしどし感想などポストしてください。お願いします。さあ、今月のトークテーマですが、
梅雨ですか。
梅雨と、うん、夏直前、
はいはい、
今から楽しみな丸々ということで、うん、ちょっと、はい、
そう、前回梅雨のお話でね、こう乾燥機とか、まあ、生乾きの話とかねさせてもらいましたけど、
はい、
一個言い忘れちゃったことがあって。
あ、何ですか。
傘の有無、今日傘持っていくべきか持っていかないべきか、 あれがすごく僕、
はい、
悩むんですよね。
わかりますよ、めっちゃわかりますよ。
そうなんですよ、手ぶら派なので、なるべくでも持っていかなきゃなっていう。
そう、僕も去年やっと折りたたみ傘、
ありますよね、
もらったんですね、はい、もらったのをきっかけに持ち運ぶようになったんですけど、
はい、
でもなんかたまに忘れちゃうことが多くて、うん、雨降りそうだなって時に、
うん、
それをやっぱ考えるのもね、ちょっと一つ、
そうで、こう持ってかないっていう決断をして、雨に降られた時に、あ、負けたっていう、買わなきゃっていう、
そうですよ、
敗北感。
そうだって、昔、はい、コンビニの傘500円で買えたのに、うん、今普通に700円とか800円
しますもん、ね、そんな値上がりしてるんですか今。
どうなんだ、するんですよ。
1000円時代が来るんですかね。
いや
そう、傘1000円、ビニール傘1000円時代が、
だから本当、ね、もったいないので、ちょっとね、そのやっぱ、ね、傘持ってくなり折りたたみ傘持つなりしたいんですけど、梅雨の悩み、ね、出てきますね。
すいません、ちょっとふつふつと。
いや全然、はい、です。じゃあ今日は梅雨じゃなくて夏の方の、うん、お話ししましょうかね、
はい、
ラジオネーム、マシュマロムール貝さん、
マムさん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。おやくん、斉藤社長、カジさん、こんにちは、
こんにちは。
夏直前、今から楽しみな〇〇への投稿です。楽しみなのは、あ、やっぱり花火でしょうということで、
うん、
今年の江ノ島付近の花火大会の詳細出るのが楽しみですねといただきました。
うん
うんうん、花火で、まあね、もうベタですけど、でもやっぱ花火ですね。先週も話しましたけど、花火
何なんすかね、花火って。なんかこう、
何なんすかね、
夏をめちゃくちゃ感じますよね。
いや、いいっすよね。去年僕、藤沢の江ノ島花火大会は、はい、まあ、ありがたいことにちょっと地元の先輩方にお声掛けいただきまして、はい、イルキャンティの上で、
ああ言ってた、
見させていただきました。
はいはいはい、
最高でした。
あそこはもうね、涼しいし、ジメジメしてなくて砂も来ないし、最高ですよね。
最高でした。ワイングラスを片手に見させていただきました。
優雅だな、それやったことない。
いや本当にね、時間的にももう暗いですけど、やっぱこう江ノ島バックに上がる打ち上げ花火、結構これは藤沢が誇る、
ね、
素晴らしい花火大会会場だと思うんですけど。
確かにね。
ただやっぱ湘南周辺だと鎌倉の花火大会だったり、
うん、
茅ヶ崎サザンビーチの方の花火大会とか、
うんうん
うん、
ね、
僕昔なんですけど、ちっちゃい時、 前話したことありましたけど、僕おばあちゃん子で、はい、おばあちゃんのそのおばあちゃんが、訪問介護ヘルパーだったので、はい、うんうん、よくあのついて行ったりとかしてる時があって、うん、でそこの事業所が一時期あの江ノ電の江ノ島駅近くだった時があって、でそこのビルの屋上から花火を見たことがあって、そう、なんかちょっとプチバーベキューじゃないですけど、
あーもうそれはいいですね、うん、
すごいあの楽しかった思い出を今思い出しました。
確かにそれは贅沢だな。
でも社長の今のご自宅もあの上
あ見えますよね、あそうそうそう、屋上からあそこ、はい、まあ、でもやっぱりあれですよ、ちょっと寂しい花火ですよ、あのやっぱ遠いから、
遠いから、
はい、
でもなんか遠くてもちゃんとこう目視して見えるとテンション上がりませんか、
う
ん、
まあ、そうですね、やっぱりこうパッてなんか咲いてる花がね、空のお花が見えるのはいいんですけど、やっぱ僕は現地派かな、好きなのは。
あ、現地派、
はい、浴衣姿を見ながら、
まあ、確かに
たこ焼きとかの屋台をちょっと買いながらみたいなのが好きかな。
いいですね。あ、うん、思い出した、俺なんか遠くからの花見の思い出が多いんだ、はい、あと僕中学生の時、はい、あのソフトテニス部だったんですけど、うん、当時の顧問がすごい、うん、あのいい計らいというか、夏休み中に、うん、あの部員の家族も呼んで、
うん、
中学校で花火を見るっていう、うん、藤ヶ丘中学
校、
藤ヶ丘中学校のベランダがあるんですよ、
はい、
校舎、
はい、
ベランダで出れるんですけど、でそこの3階のベランダでみんなで、しかもかき氷機もなんか本格的なのを持ってきてくれて、かき氷を片手になんかその食事も取りながら、富士中から見えるんで江ノ島が、
あ、海も見えるんですか、富士中
って。海もギリギリ、
ああじゃあもうめっちゃ見える
やつ、めっちゃ見えます。
最高な、それすごい
中学校生活だったな。
その先生すごいですね、なんかいい人だし気が利くし。
そうなんですよ、ね、めちゃめちゃいい顧問の先生で。
そんなことあるんですか。
今はもう多分ね、あの条件とか合わないかもしれないから今やってないかもしれないですけど、ね、そう考えると子供の時の方がいろいろ思い出ありますね、花火大会は。やっぱ見慣れちゃうから、大人になったら、あ夏だね、あ上がってるねぐらいとかになりがちですけど。
確かにな、僕も子供の時にあの花火大会行くよっていう、江ノ島の花火大会の時は確か7月の25ぐらいだったんですよ、僕の子供の時は。
はい、
で、小学校だかかな、幼稚園だか忘れちゃったけど、帰ってきたら花火大会行くから夜更かしするから昼寝しなさいって言われて、
いや、まあ、いい、ワクワクする。
でも寝れないんですよ、もう、
ね、
ワクワクし
す
ぎて、
すよね、
だから寝たふりしてて、で大丈夫かなと思った時にちょっと起きたりしてっていう、あの、ね、悪さをした、ちょっとこう心の思い出があるんですけど、
めちゃくちゃ楽しいですね、それ。
そう、
いや、いい
な、いい思い出ばっかりですよね、なんか花火ってね、うん、
いやだからこそね、なんか大人になったら子供たちにも楽しんでほしいみたいな感情も芽生えたりとか、
うん、
まあ普通にね、大人同士で楽しみに行くっていう、またお酒も覚えたので大人になって、
確かに、
ね、いろんな楽しみ方あると思うんで、うん、近々で言うと7月は鎌倉の花火大会が中旬にありますので、
うん、
ちょっと楽しみにね、横浜の方も、で江ノ島は多分秋、また今年も詳細がまだ出てないんですけど、10
月ですよね、確か
に。そう、9月10月あたりだと思うんで、うんうん、楽しみにしたいですね、うん、
はい、
今から楽しみだ。マシュマロムール貝さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さあ社長、あのコーナー参りましょう。
本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
はい、今回はですね、先週に引き続き5名通の方からいただいたやつですね。
ありがとうございます、
はい、チーズケーキさん、
チーズケーキさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、大家くんへの挑戦状です。
はい、
これもちょっと簡単だな。
あら、
なんか皆さん優しくなったのかな。
俺があの答えられなくてもだえてもだえすぎてる。
はい、なんで ちょっと変え、少しだけすみません変化させてもらいます。変化
そのままで、そのままでよくないですか。ストレートで投げてくださいよ。
2026年に行われる第16回湘南藤沢市民マラソンの日程が1月25日に決まりました。
はい、
はい、で今回じゃあここからクイズしたいと思うんですけど、
はい、
申し込みはいつからいつまででしょうか。
なんだそれ。めちゃくちゃでも大事な情報ですよね。
そう大事な情報これ。
僕そう2年前か、はい、2年前にその締め切りをギリギリダメにしてしまって、
それ悔しいですよね。
ただそうそうそう番組の取材っていうのでぶっ込んで入れさせてもらったんですけど。いつ始まっていつ終わる、
うん、まあ大体合ってれば OK とします。
まあそれはいつからだっけな、うん、まあ、終わりは
切りがいい全部
多分、うん、終わりは10月末なんですよ、
はいはいはい、
10月31日とか、
うん、
11月に入ってうわ間に合わなかったってなったんで、
ハロウィンぐらいな感じですね、
はい
はい、ハロウィン終わりで、じゃあ始まりは、
はい、始まり結構早いのかな。はっ分かりました、
はい、
始まりは7月1日から、うん、7月1日から10月31日まで
っていう感じですね。
はい、
残念。
あダメですか。
ダメでした。
全然合ってないですか。
いやあのね1ヶ月ずれ、
どっちも、
はい、
どっちもですか。
申し込みは6月1日からで、
はい、
終わりが9月30日まで。
なんと、
そう、
な
のでもうねあの開始しているということですよね、この放送やってる時は。
そっか、うん、いやこれ裏読みすればよかった。なぜ6月にこの話題を持ってくるかって、そうそうそうそうそう考えたら6月だったのか。いやーちょっと待って、そこ悔しいわ
ね。
そこ悔しい。
はい、これね、湘南藤沢市民マラソンはハーフ21キロ、クォーター11キロ、親子ラン 1.9キロ、チャレンジラン 1.9 キロがあるそうですね。
はい、
これのチーム戦とかないですかね。なんかこう
チーム戦があったら出たかったな。チーム戦あったら面白いですけどね。
大江と藤沢レゴーでね、出たかったですよね。
僕もいや今年はでも今年度は走らないのかな。いやもう左膝が本当にダメで、ね、トレーニング積まなきゃなんですけど、
ちょっと2人とも今あの足があれだから、
足があれだから
ちょっと検討しましょう。あのこれはね
応援にとかはね行くかもしれないですけど、ね、
はい、イベントですからね。
でもチーズケーキさん、そんな旬な情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
気持ちいい。
この番組のリスナーゴーミツの皆さんからの大家の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢ゴーとポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲ですが、久々に、うん、社長と私の方からちょっと出そうかなと思いますんですが、
はい、
じゃあ社長からちょっと行きましょうか。
いいんですよね、先行言わせてもらって。ちょっとね、そうあの6月だから美空ひばりさんの雨さんさんって言いたかったんですけど、
はい、
雨さんさんじゃない、愛さんさんって言いたかったんですけど、
去年ね
そう使ったか ら, から同じことはちょっとあれかなと思って、あのヒデのミザリーっていう曲、
好きなやつだ
ね、
社長がカラオケで歌うやつだ。
そうそう、あれね、なんでこれ今選んだかというと、まあ、6月は雨じゃないですか、
はい、
だから晴れるといいなって思ってたら、
晴れるや
ーそう。そうだから晴れるやーって言ってるから晴れがいいなっていうことで、
あいいですね、
ちょっと文字って採用させてもらいました。
僕も社長が好きっていうから、あのミュージックアプリに入れてもう何度かもう
そう
頭でリピートされてるんで
ね、すぐ聞いてくれてすぐ登録してくれて仕事早いなと思いました。
次カラオケ行った時は一緒に歌いましょう
ね。
はい、
ありがとうございます。
じゃ皆さんもねちょっと覚えてください。知ってる方もねいらっしゃると思いますが、ヒデさんでミザリー。
大家と藤沢でゴー。
レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で5をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動3分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は木造築25年の家の価値はあるのです。
お、木造築25年。
はい、
なるほど。
はい、
かしこまりました。なんかまた興味深そうなお話、それでは加地さんお願いします。
ファイト。
お、大きかった
大谷君に担当直人に聞きますと、はい、木造の築25年の家って価値残ってると思いますか？
うん、でも、はい、25年って結構まだまだな気がするんで、価値残ってるって思っちゃいますね。
じゃあまだまだ若いみたいな感じですかね。
なんか僕の実家がもう築50年以上の木造なんですよ、うん、
はいはいはい。
でもうボロいんで、リフォームとか一部リフォーム済みなんで、
50年に対したらもうね、まだ半分ですもんね。
そうなんです、 その、うん、それがあるからなんかまだまだっていうイメージがあるかもしれない、う
ん、なるほど。ゴーメイトの皆さんもね、どうでしょうかね、うん、はい。そうで、実際ね、目安というものが実はありまして、法定耐用年数という税法上の不動産の価値があるんです。
お
で、それで見ると木造の住居は約22年っていう価値なんですよね。22年でまあゼロに近くなるよっていう考え方なんです。
はい、
はい、でただこれ勘違いしやすいんですけど、じゃあもう22年経っちゃってるから木造、今回のねテーマである25年の家は建物の価値がゼロかって、そうではないんですよ。
はい、はい、
でじゃあ建物の価値っていくらになるかっていうと、これはまた状態とかによって、広さとか状態によって変わってくるんですけど、もうね、極論言うと、買ってくれるたった一人の方が価値があると言えばあるっていうのが答えなんですよね。
も
う買う方が価値があると判断すればある。はい、
うんうん、そうですよね、確かに。
そうだから30年経ってようが何百万価値つく家もありますし、うん、逆に15年しか経ってないけど、もうすごい状態の家だとしたら価値ないですし、
うん、ね、だから近年で言っても、はい、うん、いくら、ね、古い木造でも古民家カフェを作りたい経営者さんだったらめちゃめちゃ価値ありますよね。
そう、今いいこと言ったんですけど、箱根にある富士屋ホテルさんっていう昔ながらの建物のホテルがある、はい、高級ホテルがあるんですけど、はい、あそこ築147年なんですって。
おー、すごい
そう
めちゃめちゃ古い、
うん、だからね、やっぱその築年数も大切なんですけど、まあ、状態っていうのも大切ですよね、うん、はい、っていうのが大切ですよね。
はい、
はい、
そうなんですね、うん、
実際僕はね、この前というか去年か、千葉県の鴨川の海沿いにある60歳のご夫婦でやってる民宿とか行ったんですけど、
はい、
築50年、うん、結構まあ古いなんとか荘みたいなところだったんですけど、でそれ逆に味があってよかったですし、
うんうんうんう
ん、きちんとね、もう古かったけど、まあ、掃除とか行き届いてたので、
はい、
うん、昔ながらの民宿みたいなところだったんで、
はあ、
だからやっぱりね、はい、うん、
鴨川も結構あれじゃないですか、なんかそう、うん、遊びに行く方多いイメージだから。
鴨川の話今建物の話を膨らますのかと思ったら、
ね、余ったからなんか余計な話を
鴨川の話を入れてきてくれますね、はい、まあ、でもね、建物は築年数と設備や状態で決まるよっていうことですね。
なるほど、
はい、だから20年、はい、
法律上だとそう22年っていう、
まあ、税金を貸せていい期間っていうイメージですよね。
これは、そういう概念の中の22年
という
ところが、
はい、
まあ、買い手の方の価値観ですよね、
うん、だから諦めないでいただきたいですよね。もう建物が経過年数あるからって言って、はい、全部が全部価値がつけられないかって、そうではない。
はい、なるほど、またまた勉強になりました、
はい、
社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、
まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっとなんか最近実家になかなか帰れてないんですけども。
ああそうなんですか。
なんかやっぱ離れてみると、築50年以上のうちの実家のなんか温かみをすごい感じるなって思います。
逆にね、そうだ、50年持ってるんだったらもうちょい持たせた方がいいかもしれない、
あーもうちょっと、
前ね、あの古民家でやっぱこう買いたい、古民家だけ探してるって方もいて、
はい、
そうで古民家ってやっぱ50年でも若いんですよ。古民家探ししてる人からしてみると。
そうなんです ね、
はい、ね。でもそう、僕もね、あのワインでもね、ジーパンでもやっぱ古いやつの価値あるよみたいなのも考えも一理あるなとは思ってるんで、
はい、
そのままぜひ継続してほしいですよね。50年いったならば
まだまだ大事にしていきましょう、
はい、
公家の皆さん、
ね、
聞いてます、聞いてます最後に感じちゃったすいません、
いいところで、
はい、
はい、
終わります大家と藤沢でGO。 お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さん今日は13日の金曜日だよって誰かに教えてあげるランチタイムを、
また来週です。